皆さんこんばんは。イエス様が十字架にかかったこの金曜日、グッドフライデーの夜に教会に集まって共に十字架上のキリストを仰ぎ見ながら神様からの語りかけに耳を傾けるられるこの幸いを心から感謝をいたします。今週の過ぎた日曜日の礼拝において私たちはイエス・キリストがまずユダヤ人の裁判を受け、その後ローマ人の裁判を受けたということについて学びました。ローマ人の裁判は誰が行ったのかというとピラトですね。ローマ総督ポンテオ・ピラトがイエス・キリストを裁いたわけです。で、彼にはイエスの無罪がもう分かっていましたから、なんとか釈放しようと思ったんですが、民衆が十字架につけろとうるさい。そこで彼は奥の手を使います。それが恩赦という方法でありました。杉越の祭りでしたので、誰か一人釈放しようじゃないかと、イエスともう一人はバラバというならず者、どっちを釈放してほしいか、こういうふうに問えば、当然バラバには戻ってきてほしくないと思っているエルサレムの群衆はイエスを釈放せよというのではないかと踏んだんですけれども、しかし宗教指導者に先導された群衆はバラバを釈放しろ、じゃあイエスはどうするんだ、十字架につけろ、このように叫んだわけです。ピラトはもう手の施しようがなくて、私はこの裁判とは関係ないと言って手を洗ったんですね。そしてイエスの死刑が確定いたしました。本来であれば処刑場についてからなされるはずの鞭打ちがこの段階でなされました。ですからイエス様はこの後十字架の横木を担いでゴルゴダの丘を登っていかれるんですが、途中で力尽きます。そこでクレネ人シモンという人が代わりに背負うわけですね。そしてイエス・キリストはゴルゴダの丘に行き、そこについに十字架につけられるわけであります。私たちから見るとなぜ正しい方が十字架につけられ、あんなに悪いことをした人間が釈放されるのか、おかしいじゃないかというふうに思いますけれども、この前の日曜日に申し上げた通り、これは実は神の御心であります。なぜならイエス・キリストはただ良いことをするため、教えを説くために来られたんではなくて、この地上に来られた究極的な目的は全人類の救いの業を成し遂げるためだったからであります。イエス・キリストの死が人類の救いにつながるためには2つの条件が必要だということについてお話ししました。一つはタイミング、杉越の祭りでなければならない。もう一つは方法、木にかけられた方法でなければならない。まさに杉越の祭りの午前9時、約700メーター離れた神殿においては杉越の子羊がほふられる、その同時刻にイエス・キリストは十字架につけられたわけであります。ここに私たちを救おうとする神の完璧なご計画を私たちは見るわけですね。さあ、今日はルカの福音書の23章32節から読んでいただきましたが、他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていったと書かれています。バラバは釈放されましたけれども、実はもう2人死刑囚がいたんです。そして彼らはイエスと一緒に十字架につくことになったんですね。なんと数奇な運命かと思います。2000年前に十字架で殺された死刑囚はたくさんいますけれども、しかし人生の最後の数時間をイエス様から数メートルしか離れないところで過ごすことになった2人の囚人、不思議な運命ですね。彼らは好むと好まざるとにかかわらず釘付けられて動かない状態になった、その姿で キリストのすぐ近くで最後の数時間を過ごすんです。私たちはそれを見上げながら、ああかわいそうにと思うかもしれない。でも皆さん、私たちの人生にも最後の数時間というものがあるんだっていうことをご存知でしょうか。自分だけにはそういう時間は来ないかのように私たちは思い込んで生きているかもしれませんけれども、必ず来ます。あなたの人生の最後の数時間、何してるでしょうかね。もう意識不明かもしれないし、またははっきりしてるかもしれないし、まだ喋られる状態かもしれないし、どういう状況であるのかすら私たちには想像することすらできないんですけれども、まさに人生の総決算をしなければならない数時間というものが誰の人生にもあるんです。私たちは今日この3本の十字架を見上げながら、自分は人生の最後の数時間をどのように過ごすのかってことについて、他人事ではなく自分のこととしてご一緒に考えたいと思います。彼らはドクロと呼ばれているところに行きました。そこには処刑場でしたから、そして処刑された人間っていうのはですね、きちんと埋葬されないんです。多くの場合は十字架にかけっぱなしですね、鳥の餌になります。ですから頭蓋骨がその丘には落ちていた、そのことから頭蓋骨と呼ばれた丘であったわけです。このドクロ、頭蓋骨っていう言葉はヘブル語でゴルゴタ、ラテン語でカルバリと言います。だからカルバリの十字架とかね、ゴルゴタの十字架とかっていうのはラテン語かヘブル語かってことですね。さあ、このドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らは、まあ彼らっていうのはローマの兵隊でしょう、イエスと犯罪人とを十字架につけた犯罪人の一人は右に、一人は左に、かくしてあの金曜日の朝9時にゴルゴダの丘に3本の十字架が立ちました。イエス様を真ん中にして3本の十字架が立った。実はこの図式っていうのは人類全体の縮図であるとご理解いただきたいと思いますね。私たちもやがてこの右なのか左なのか、どちらかしかないんです。どちらでもないっていうのはない。半分右とかね、半分左とかね、そういう選択肢はないんだということですね。そして34節、その時イエスはこう言われたと書かれています。さあ、処刑場に横木を担いで行くと申し上げました。縦木はもうそこに置いてあります。そしてその処刑場で横木と縦木を重ねて、その上に死刑囚は寝かせられます。そしてその両手と両足に太い釘を打ち込まれます。この前の日曜日はその釘が出てきたという写真をお見せしましたけれども、まあ、一般的に手のひらにイエス様の傷があるかのように言われることが多いんですが、医学的に考えて手のひらですと体重を支えることができなくて避けてしまいます。ですからイエス様の手に打たれた釘というのは手首の2本の骨の間を貫通したと考えられます。足は重ねて1本の釘を打ち込みます。それだけでももう大変な痛みですけれども、その十字架をロープでぎゅーっと引っ張ったら穴が開いてて、そこにどしんと落ちた時の痛みは筆舌に尽くしがたいものであると思います。さあ、これまでイエス様の口からは素晴らしい言葉の数々が出てきました。敵を愛せよ、呪うのではなく祝福せよと、散々そのように語ってきたこの方の口は、この断末魔の苦しみの中で一体何を語るんだろうか。多くの人は彼の口から出る言葉に興味を持ったかもしれません。今まで立派なこと言ってたけども、さてどうかなというような気持ちでイエス様の口に注目していたかもしれません。なぜならば人は苦しみの中で本性をむき出しにするからです。 それまでどんなに立派そうに繕っていたとしても、本当の苦しみのただ中で人間は本来の自分を明らかにしてしまいますね。江戸時代に重税に苦しんでいた農民のために将軍への直訴を行った結果、処刑された桜宗五郎という人がいたそうですね。義民、正しい民と呼ばれた人であります。我々を救おうとして自分の命も顧みず将軍に直訴してくれた、みんなが感謝するようなそういう人格者でありました。しかし彼が貼り付けにされた時に何と言ったか、七度生まれ変わって呪ってやると言ったという言葉が残っていますね。どんなに人格者と言われても、その苦しみのただ中でその口から出てくる言葉は恐ろしいものでありました。他の二人の囚人は間違いなくひどい言葉を発したでしょうね。もうここまで来たらね、あとどんな言葉を発しようが発しまいがされることは同じだと。じゃあもう思いっきり汚い言葉を、呪いの言葉を吐いてやれということで、散々な言葉がそこで聞こえてきたと思います。しかしイエス様の口が動いた、そして耳を傾けるとその口から聞こえてきた言葉がこれです。赤字をご一緒に読みましょう。はい。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。なんということでしょうか。その断末魔の苦しみの中でイエス様の口から出てきた言葉は許しの祈りでありました。イエス・キリストは午前9時に十字架につけられ、午後3時に息を引き取られますけれども、その間に合計7つの言葉を残されたということが4つの福音書から分かりますが、その第1の言葉がこれであります。まあ、人間でさえ時世の苦っていうのは重要ですね。あの人亡くなるときに何て言って死んだの、そうだったんだなんていう感じで、まあ70年生きても最後に何て言ったかによってね、評価が変わってくるってことがあるんじゃないかと思いますけれども、人間でさえ最後に語った言葉がそんなに重要であるとするならば、ましてやイエス様が十字架上の最後の6時間で語られた言葉の一つ一つは学ぶ価値のある言葉であると思います。十字架上の6時間は前半の3時間と後半の3時間に分けられるんですけども、前半の3時間でイエス様は3つの言葉を発します。今日その中の2つを学びますが、1つ目はこれ、そして2つ目3つ目、それもすべて他の人のための言葉なんです。自分が痛くて苦しくてどうしようもないただ中でイエス様の関心は常に他者に向いていたということが分かります。彼らをお許しくださいっていうのは、要するに自分が今十字架に釘付けている相手が神の独り子であるとも分からないで上官の命令に従ってただ淡々と職務をこなしているローマの兵隊と考えてもいいでしょうね。彼らは自分たちが祈られているとも知らずにくじを引いてイエスの着物を分けたって書かれています。ああ、私のために乗ってくださってるんですか、ありがとうございますというわけでもなく、まあローマの兵隊にとってですね、ユダヤ人っていうのは御しにくい民ですね。ですから欲求不満が溜まってんです。そしてこういう処刑をしてもですね、自分の手元に残るものっていうのはその死刑囚が残した服とかサンダル、それを山分けするぐらいなんですね。で、ローマ兵っていうのは4人1組で行動しますから、で普通の人が持っている服っていうのは上着と下着と頭巾とサンダルです。だからだいたい4人のローマ兵で分けますね。この前俺サンダルもらったから今日は頭巾にするわみたいな感じでやるわけですよ。ところがイエス様にはですね、どうも一つなぎの外套があったらしい。当時それは非常に高価なものですけども、裕福な女性がイエス様に夜は寒いでしょうと言って検品したんでしょうね。 で、この一つなぎの街灯を切ったら価値が下がるから、これはくじで決めようやみたいな感じでサイコロを転がしていたわけであります。さあ、イエス・キリストの十字架の周りにはさまざまな人たちがいました。第一の人は民衆です。どこにでもいますね。民衆はそばに立って眺めていた。第二のグループは指導者たち、宗教指導者たちもいました。彼らは嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろと言っていたんですね。今まで随分多くのものを助けてきたじゃないか。本当にお前キリストだって言うなら自分を救ってみろよというようなことを言ったわけです。3番目のグループは兵士たちですね。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。つまりユダヤ人の王イエスという罪状書きを出しにして、兵隊たちもイエス・キリストをあざけったのであります。民衆と宗教指導者と兵士たち、みんなイエス様をバカにしてます。もう一つのグループ、39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。もう周り全部ですよね。味方なんか誰もいないんです。味方であるはずの弟子たちはみんな逃げちゃったんです。だから民衆も指導者も兵隊も一緒に十字架にかかっている犯罪者もみんなしてキリストを罵りバカにしている、そういう時間帯が午前中の3時間でありました。そして今日はルカの福音書を見てますけれども、マタイの27章42節を見るとこういうふうに彼らは言っていました。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるからと彼らは言ったんです。つまり何を要求しているかっていうと、十字架から降りてみろよ、そして自分がキリストであるということを十字架から降りることによって証明してみろというのが彼らの主張であります。さあ皆さんにお聞きします。イエス様は降りようと思ったら降りられましたか？降りようと思っても降りられませんか？もちろん降りられますよね。神の独り子ですから、そんなものは簡単ですよ。バンバンドンと降りてきて、今なんて言ったって言ってですね、脅すことだって簡単にできるわけですよ。でもそうしたら人類の救いの御業が成り立たないんです。人は救われなくなるんです。だから降りようと思ったら降りられるんだけども、十字架から降りることによって自分がキリストであるということを証明したのではなくて、降りられにもかかわらず最後まで十字架から降りないことによって真の救い主であることをこの方は証明してくださったんです。だから私たちは救われることができるんです。あそこで降りちゃったら、それまでの神様のご計画はすべて水の泡です。そしてもう一つ、マタイの福音書にもマルコの福音書にもどう書いてるかっていうと、イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵ったって書いてます。あれ、ルカとちょっと違うなと思いますね。この2つの福音書を見ると、イエス様の両側の2人の犯罪人も一緒になってキリストを罵った、何か最後まで罵り続けたかのように受け取られる書き方がなされています。しかしルカだけが別の展開を書いていましたね。一人が罵ったんだけども一人は弁護したって書いてます、ルカの 23-40。 ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった、 お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けてるではないかと、一人がもう一人をたしなめたっていうんです。だから聖書は矛盾だ、マタイの言ってることとルカの言ってることが違うなんていうふうに簡単に言う人がいるんですけれども、こういうことですよ。最初は二人とも罵ってたんです。でも途中で一人の心が変えられたんです。その一人の心が変えられて以降のことを書いているのはルカです。じゃあどうして一人の心は途中で変えられたのかってことですね。考えられる唯一の理由は、あの祈りを聞いたからであります。自分も同じ苦しみの中にいるから分かりますよ、この痛みと苦しみ。まあ日本語でどう表現していいか分かんないんだけども、こんな言葉じゃ表現できないような断末魔の苦しみの中で、ああいう許しの祈り、父よ彼らをお許しください、自分では何をしているのか分からないのですという祈りは、およそ人間にはできない。そのことに彼ははっと目が開かれたんでしょうね。この方は人間じゃない、ましてや我々みたいな罪人じゃない、何にも罪を犯してない、それなのに十字架にかかっているということは、この方は神の子キリストなのだということに彼の目が開かれた。もう一つの理由は、おそらくこの苦しみのただ中でも隣のキリストに対して罵り続けている相棒の醜い姿に自分自身を見たのかもしれません。なんて醜いんだと、この後に至ってこんなに人を罵るなんて、あ、さっきまで僕もやってたんだ、人の振り見て我が振り直せって言いますけどね、私もこんな醜い姿だったんだっていうことが分かった時に、もう間もなく自分は死なんとしているけれども、そして人間の裁きを今受けているんだけども、死んだ後に神による裁きが待っているのではないだろうかってことを考えた時に、彼はもう一人と一緒になってイエスを罵ることはできなくなりました。